皆さんこんばんは。7月6日水曜日、キープグリーン&ブルー、三見です。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は SDGs についてこの方に分かりやすく教えていただいています。茅ヶ崎在住、冒険家でサステナビリティマネジメントを専門とされている相模女子大学教授の久野利範康さんです。久野利さん、こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週注目しているのは、久野利さんが監修された小学生用の教科書、小峰書店から発売されているみんなで作ろうサステナブルな社会、未来へつなぐ SDGs です。昨日は一冊目の環境について学んだんですが、久野利さん、今夜は社会についてということで、先生、授業をお願いいたします。
ありがとうございます。環境っていうのはこのサステナビリティの中でも土台で、これを抜いてですね、人類とか私たち普通の生活も成り立たなくなるということで、まあ、あと未来社会にね、バトンタッチしていかなきゃいけないもんなんですが、今ですよね、今現在私たちは暮らしているわけですよね。で、これに対してのサステナビリティ、持続可能性っていうのはどうなのかなっていうことを考えていく中で、一つキーワードになるのは公平性ということですよね。まあ、人間って非常に利己的で自分中心なんですけれども、でその中で、まあ、人をちゃんと考えながら、そして社会を考えながら、より良い平等というよりは、公平な社会にしていきましょうねっていうところがサステナビリティの一つ大きなところですね。うん、で SDGs の中でまず出てくるのは実は貧困なんですよね。はい、で小学生はすごい興味持ちます。で、小学生たちは自分が貧困だと思ってる小学生はそれほど多分多くないと思うんですよね。はい、それなりの生活はできてるんで。しかし、世界に目を向けてみると、貧困で苦しんでいる、もしくは自分が貧困であることすらもわからない、そういう子どもたちが、同世代がいるってことで愕然とするわけですね。うん、地球上には自分と同じ子ども、人間なのに、どうも自分とは違くてとっても大変な子たちがいるっていうのを気づいた時に、どうしようっていうふうに、考える子どもが、私も小学校に出前授業なんかで行くと、はい、そこにまず飛びつきますよね。
なんかこう自分と関係がなさそうなことに関して、うん、なんか距離を置くのではなく、自分は食べられてるからいいではなく、そんな子たちが自分たちと同い年ぐらいでとか、もっとちっちゃい子でいるんだっていうところに飛びつくっていうのに、なんか希望が持てますね。
そうですね。逆に大人になってくると、いや、アフリカ関係ないしみたいな話になってしまうんですよね。はい、
だからその貧困っていうのは、ついその今おっしゃったようなアフリカとか、うん、アジアのどこかの国とか、うん、なんかそういうふうに話して考えがちなんですが、うん、日本でもあるんですよね。
うん、当然それはね、小学校の給食費問題なんていうのもね、まあ、まさにそこにありますし、まあ、もう政府が全部出したらいいんじゃないかっていう議論もありますしね。国内での、そして見えてるんだけれども見えない貧困というのは、子ども食堂もね、うん、まさにありますよね。
そう、だからショックなのは、うん、大人の貧困以上に、うん、子どもの貧困の方が多いということですよね。
そうですね。子どもはね、残念ながら選択のしようがないというか、でそれはやっぱり、親の責任というのもありますし、あと、まあ社会のね、社会としてのその制度とかシステムの責任というのも当然あるでしょうね。で、まあ、その狭間にでこうね、落ちて取り残されてしまっているっていうことですよね。うん、まあ、ここで SDGs のね、キーワードが、大きなキャッチフレーズ出てきますね。誰一人として取り残さないっていうね、とってもいい言葉だと思うんですけれども、うんうん、でそこを目指していくということですよね。で一人っていう言葉が出てくるんですが、これがだから社会の中で本当に公平公正な社会を作っていく、誰もがチャンスがある、そういうその希望がある社会をいかに作れるかということですよね。うん、そうすると自分だけがではなくて、まあ、他人に対して、あと国境を越えても、目配せができるような、そういう子どもの感性っていうものを大人までこう継続できると、例えば小学生で大きくなってね、企業に入って で貿易の業務に就いた時に自分が行っているこの業務っていうのは、まあ、当然環境インパクトはありますよね。環境影響っていうのは船を使っておそらくこうやるので船は重油を使うのでね二酸化炭素も出しますし、あとは海洋生態系にも影響を与える、まあ、タンカーなんかひっくり返ったら大変なことになりますから、はい、プラスその相手国の貧困をもしかしたら自分の貿易が助長してしまうかもしれないっていうイマジネーションが小学校でちゃんとこのサステナビリティを勉強した子どもたちは持つことができるんですね、うん、今の大人は蓋しますね、もしくは知らんぷりする、
まずい
で、あの大人が言うのは簡単なんですよ。いや法律的に関係ないから確かにそうなんですけれども、ここで出てくるエシカルって言葉が最近ここ数年使われてるんですよ、倫理的っていう、はい、で大人はねやっぱりね倫理的って言葉あんまり好きじゃないですよね、エシカルっていうのは、うんうん、だって法律と関係ないですから、法律の上にある私たちがその基本的に人間として思う心の部分ですから、でこれを小学生の時から国際的なだいたいエシカルのガイドラインというかこういうふうにあるべきだよねっていう、これ宗教も超えて特にサステナビリティの社会側面ではあるんですよね。それがあるっていうのを大人たちは多分知らない可能性が高い、
うん、
大多数の。で今は企業に SDGs が入ってきてどうしようどうしようっていう。で特に会社の中での女性をどういうふうにこう考えていくのか、
うん
うん、あと障害者をどういうふうに考えていくのかっていうそこの部分ですよね、うん、それを今ここ 1,2 年ぐらいですよ、もう急激にいろんな企業が付け焼き場で始めていて、はい、まあでも始めてるからいいなと思うんですけれども、
うん
うん、でもこれをやっぱ小学生の時からちゃんと勉強していくと素朴な疑問が出てくるんですよね、うん、例えば国会の映像をバーンと見るとあれ女性が全然いないぞと、はい、どうなってるんだろうっていう、
うんうん、
これはね私の相模女子大でも、1,2 年生を中心とした SDGs のワークショップを90分かける3回っていうのをやるんですけど、
はい、
テーマが女性の社会進出なんですが、ワークショップっていうのは自発的にいろんなアイデアを出して、うん、そして最後あのプレゼンをして共有してっていうで最後に SDGs に接続するんですけれども、やっぱ接続した時にやっぱ日本がこのいわゆるジェンダー平等で思いっきり遅れてるなというのが、はい、もう学生たちは愕然とすると、
うん
うん、いうことですよね。
だからそれがランキングにも出てますもんね、は
い、いやもう世界最下位クラス
です。いや本当にいやなんか実体験としても、うん、あの決して愚痴を言うわけじゃないんですけど、はい、同じような意見を男性が言うそれだと通るものが女性が言うとなんかちょっとキャンキャン言ってる感じにこう聞こえてしまうというか、まあ、言い方もあるんだとは思うんですけど、はいはいはい、なんかその辺を体験した時になんだろうこの消化できないモヤモヤはとかあったんですけど、うん、だからその辺もちゃんとその、まあ、ジェンダー平等、くのりさんが使われていた言葉でいくとそのジェンダーでの公平さというものがきちんと本当根付いていけば変わってきますよね、
うんうん、そうですね、
うん、変わってほしいと思いますし、すいませんちょっと力入っちゃってでもそれくらいやっぱりリアルに皆さんこう感じてるというか、うん、見て見ぬふりができない時代になってきているのかなと思います。
でこれ親の問題も結構あるように思っていて、そのワークショップで出てきた私が予想すらしなかった言葉が5グループぐらいだったんですけど、かなり共通して出てきたんですね、うん、それは、まあ、女子大ですから女子しかいないんですけども、それも18、19、20ぐらい、
はい、
で彼女たちの意見、このジェンダーに関しての親から女の子はこうしなさいっていうのを小さい時からずっと言われてきたと、うん、あとは逆に言うと男の子はこうしなさいって言われてきて逆差別、う
ん
うん、それをずっと感じてきてて、なんでそういう型にはめて、
はい、
男だ女だっていうのを、父親と母親が言い続けてきたのかっていうのは、うん、私は聞いてあ、そうなんだってびっくりしました。
これ根深いですね。
いや根深いです。
だってその親はその親からってことですもんね。
でも多分この学生から下はそう言わないでしょうね、うん、おそらく。
あ、ここで気づいた、
ここで気づいたんで、うん、ここで切る可能性があるなって
、はい、
うん、で社会ってそのようになんかこう見えないところで結構力がかかっていて、
うん
うん、でなんか日本の中で言うと当たり前っぽいような親からの発言が実は 違うなっていうふうに子どもは感じていて、
うんうん、
だからこういうそのジェンダー平等のですね、
はい、
教育を小学校の中でやると、
うん、
明らかに親の言ってることがあれおかしいぞっていうのが感覚的じゃなくて国際的な世論の中でもあ違うよねということですよね、
うんうん、しかもその声を上げるのが女性というのも本当今の日本においてはすごく重要なんだなって気がします。
そうですね。でこの社会の教科書の33ページですね、はい、しっかりとそれ書いてあるんですよね、
うん、
生き方を決めつけられるということで男はね〇〇、
うん、
男なのに〇〇男なんだから〇〇っていうふうに親の世代は言ってしまっているということですね、うん、あともう一つ根深いのは、はい、社会の仕組みが女性に不利ということですね、
うん
うん、これはもうやっぱり日本社会も非常に不利な状態ですよね、まあ、性別にしてもそうですしいろんな状態で不利なので、まあ、これは制度改革をしてどんどん変えていかなきゃいけないところで、まあ、こういうことをちゃんと不利であることは不利であるっていうふうに小学生の頃からちゃんと言って、うん、でも残念ながらですけれどもすぐには変えられないのでね。でも将来の有権者となるもう18歳から投票できるじゃないですか、
はい、
もう小学生もあと数年後です、
うん、
だからそういうその、あの知識と、
うん、
あとは多分体験をしていくんですよね。そこがうまく混ざって成長してくれると、うん、とってもいいかなというふうに思ってますけどね、
うん、
はい、
さらにその社会の例えば就職活動ってなった時に、うん、今ってどうしてもその企業から選ばれた人が入るという感じですが、うん、その行く側が選ぶ時代になりますね。
いやもうね選ぶ時代になりつつあります、
うん、
で、まあここ十数年ぐらいですかね学生からどんな企業がいいですかっていう結構ねざっくりとしてる質問なんですけれども、
はい、
どういう企業がいいですかっていう質問はよく来るんですけれども、かつてはホワイト企業ブラック企業みたいな、うん、まあ、労働時間の話が多かったんですが、今は、逆に言うと今女子大にいるので女性が働きやすい会社とか、あと女性が活躍しやすい会社、
うん、
あと今後女性が働いたら伸びるだろうなっていうそういう会社を紹介してくれっていうのがありまして、
うん
うん、でまあもちろん職員の女性のその役員率とかね、
うん、
何パーセントとかね、あと管理職の女性の率とかね、入社する時の女性の率とかね、それで計算していくともう分かりますよね。入社する時はこのぐらいのパーセンテージで、あ、どんどん細っていくと最後役員20人のうち1人しかいないじゃんって分かると、
うん、
あ、この会社は女性は出世しないんだなっていう。で今ホームページを見るとサステナビリティ報告書とかありますよね、はい、あそこでいろいろいいことを書いてあったとしてもほんのちょっと5分10分分析すればそのの見えてくるの でそれを逆に学生が逆指名というかね、
うん、
この会社だったら働きたい、この会社絶対嫌だっていう丸×はもう簡単に出てくると思いますね、うん、で、今この小学生がこのサステナビリティの社会側面をきちっと勉強すると自分の目で将来の自分が働くところを見極めることもねできるんじゃないかなというふうに思ってますけどね。
そうなってほしいなと
そうですね、
うん、はい、思います。くのりさんが監修された小峰書店から発売されているみんなで作ろうサステナブルな社会未来へつなぐ SDGs について、後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにもリンクを貼っておきます。くのりさん、もうあっという間に明日最終日で、
はい、
最終日は3冊目の経済に迫りたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜もスタジオにお迎えしたのは相模女子大学教授の久野利康さんでした。久野利さん、明日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。